花口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の花口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
よし、作家になろうと思った
のね。その時にね、もう自分のその守備、もう知ってる領域じゃないところでやる、うん、それが作家の、
うん、だからオファーもないのに、締め切りもないのに、ホテルのスイート取って、こもったわけ。
いや、これをすぎる、それ。
どうなるんだろうと思って。だ、書いてみたのよ、
ね。書いたの？
書いたね。
だから書いたことないけど、まあ、小学校の時にね、
書いてる
あのね、書いてたよね、うん、小説。でも、うん、またそれからもうすっごい経つけど、書こうと思ったんだ。
そうだよ、ね、うん。だから高校3年生の時の読書感想文以来の長い文章、
ね。あ、もう長い。ああ、そうだよね。
30代の前半、うん、書いた2週間後に、出版会社の社長さんとたまたま出会うわけ。それが高橋愛子かな。
やばいよね。
ほんで、サンクチュアリ出版。
サンクチュアリ出版ね。
高橋愛子でーすって来たから、社長っつって、自分社長なの、彼若かった
時。若い。うん、
20代だった、
うん。
自分社長なの、そうなんですよね。って。いや、俺も書きたい。つって、あー、そうやってみんな言うけど書いてないでしょ。って言われた。
書いたのがあるんだよ。
うん。あるんですか、じゃあ送ってくださいよ。で、送った半年後出版なわけ。
ちょっとそんなうまくいきすぎてるよね。
ね？
ね！でもその、バシャールの言ってる、それを実験したのもね。
やっぱり、あのバシャールのロジック合ってんじゃん。
合ってんじゃん。
うん。で、それで、時を同じくして、じゃあニューヨークで絵の個展だって決めたわけ。
絵もずっと描いてたの？
描いてな
かった。描いてないよね。だから、試すために、今度は、やったことない、またフィールドで出版できました。うん、今度、ニューヨークで個展って、ね。
絵の個展やる。
そのなんかワープするアイデアが面白いよね。
ああ。だから、当時のマネージャーと一緒に画材屋さんに行くんだけど、うん、いいか、ニューヨークで絵の子でやるって言っちゃいけないぞ、つって、
うん。
だって、すいません、つって、絵の具買いたいんですけど、いろいろ絵の具あるんですね。あ、これが油絵の具で、これがアクリルで、これが和絵の具で、こうで、これは顔料って言いまして、つって、いろいろあれですね、つって、アクリルかっこいいな、音が、つって、
うん、
アクリル全部ください。全部ください、全部ください、つって。じゃあ筆もこれもらいます。あ、お客さん、それ油絵用です。筆も違うのっていうところからスタートね。
固定するは決めてるけど、
それ結果
何の素材で、どの筆がどれで知らないで。
知らない。
教育だから別にアートをしてたわけでもない。
ない。だけど、クレヨンで当時絵描いてて、タクうまいうまいって言って、周りに言ってもらって友達に、うん、それでね、自信があった
わけだ。クレヨンで描いたい自信があった。そっか。
それが、いざ描いてみるとさ、自分も部屋に飾りたくないようなさ、絵しかできなくて、
うん、
もうニューヨークでやるって言っちゃったのやばくねみたいな。
日にちとかも決めてたの？
決めかけてた。
決めかけていた。
で、その時描いた絵を持って、
うん、
ニューヨークへ渡って、
うん、
すいませんってギャラリーに絵持っていくと追い返されるのよ。で、すいません、僕日本から来たんですけど、絵見てくださいって言ったら、いらない、しっしっしみたいな。詩をかけられるぐらいの勢いで。で、すいません、ここでできないのはいいから、
うん、
俺の絵を見て、やるべきかどうかとか、
うん、
君だったらあそこ行きなさいとか、
教えてほしい。
なんか言ってくださいっていうのを言うね、うん、ものすごい本当に映画に出てくるような意地悪なね。で、そう、折れるじゃん、心が。
うん、
あ、いけない。これはいけないんだと。ワクワクするのを選択しないと。ワクワクを復活させないとと、
うん。
なんかワクワクすることないかなって。あ、ワクワクしていたみたいな、
うん。
そうすると、お酒飲みに行ったりして、全然違うことやってたり本当にこれでいいのかみたいな。やりながら、また絵持って歩くみたいなこと
を、
ね。してたね。
うん。
それからまあ、なんか日本人がうろうろしてるの知ってるみたいな噂になって。
もう、そうだね。ギャラリーからギャラリーへどんどん行ってたわけですよね。
行ってた。渡り歩いてた、うん。そしたら変わった日本人いるよねっていうところから、日本人のある人の耳に止まって、もしやるんだったらうちでやってみるかっていうお声掛けいただいて、
お
え、やらせてくださいっつって、素人なんだから2日でいいだろうみたいな。あ、みたいな、
うん。
じゃあお願いしますっつって、
うん。
で、その2日間、断ったギャラリーのアートディレクターを、一人一人回って、
うん、
覚えてますか俺のことって、うん、断りましたよねって、見に来てくださいって、
うん、
その、個展に呼んだの。で、 仲間が集まってくれて、みんなが街でチラシ巻いてくれて、二日間もう始まってから閉じるまで人が山盛り来たも
ん。ちょっと今泣けてきた。なんかね、触れた。
いや、本当双方の奇跡って呼ばれたの。
双方の奇跡のを作った男だ。
で、その時の一人のアートディレクターから、あんた私に見せた絵と全然違うじゃないっていう。成長してんじゃん、あんたっつって。うちのギャラリーと契約組まないかっていうところまで行ったんだけど、もう俺はギリギリまで描いてるから。
あ、ずっと描きながらこう回ったりとかしてて。もう個展が決まってから描いて
るから。描いてるから。くそ。退場方針とかできちゃってさ、プレッシャーで。だから自分が絵でやっていける自信があるのかないのかって言ってる間にうやむやになっちゃって契約ができなかったんだけど、うんそう、それがまた自信になるわけ。俺ってニューヨークのギャラリーから契約を言われるぐらいのところはね、
う
ん、瞬時に上がったから、うん、だから、いけんじゃん、ちょろいじゃんって思ったわけ。
でもすごいね、それ。
膨大な量書いたからね、うん。おトイレ夜中行って帰ってきて、また書こうと思った時、部屋に散りばめられた書いた絵をこう干してるじゃない。
うん
え、今日だけね、こんなに書いてんの
そんなに書いたんだ。
膨大な量に、クラッとするぐらい、うん、この一枚に寄せるエネルギーってどれぐらいの量か自分でわかるじゃない、
うんうん、
だからそれがふわーって部屋に敷き詰められてるの見て、こんだけの出力をしてるわけ、俺っていう。
そうだよね、見たらね。
そん、もうだめ、もう狂ってたよね。
うんうん。
それぐらいやってたね。
だからそんな絵が出来上がるわけだよね。もう、 そこに、全、命をかけた感じだよね。
そういう30代があったよね。
で、その後もまあ、うん、作家もやるし、
うん、
アーティストもやって書き続けてる。
書き続けてる。毎年今ニューヨークで個展もやってんだけどね。
なんかさ、うん、ヨーロッパでもやらなかった。
ヨーロッパでもチラッとね。
チラッとやってた。
あれちょうどパリ3年間、これもね。あ、
そうだ、その当時。
そう、夢。
あったね、そういえば。
夢の中でね、うん、海外に住むっていうのを叶えてなかったの。
うん、
で、叶えたいなと思って、うん、で、だったら、なんか簡単に行けるとこじゃなくて、難易度の高いとこがいいなと思って、うん、だからニューヨーク好きだよね。うん、あと、パリが好きで、うん、パリの方が難易度高いじゃない。
難易度高いよね。だからまず英語は喋ってくれない人が多いからね、
作家って。簡単読めないし、
ね、読めないしね。もうメニューなんてね、はぁみたいなね。
そう、だから、だから面白そうだから、うん、じゃあパリ行ってみようかって3年するのも面白かったよ。日本は資本主義でしょ？アメリカも、
うん。
フランスってさ、社会主義なんだよね。資本主義じゃない。
資本主義じゃない。
うん。だから35時間、週、うん、35時間以上の労働は罰金。
罰金なんだ。
罰金。
すご
い。だから、働いちゃいけない。だから7時間かける5日間。
ほうほう。
以上働いちゃう。で、だから夕方になると全員もう仕事してないわけ。
してすごいなぁ。
だってそれ以上働いたら罰金だから。
罰金ってすごいよね。
飲食の人は長く働くから、週3日ぐらいしか働かない。
うわぁ。
そうだと、もう3日4日で35時間超えちゃうから。
うん、罰金になっちゃうよね。
罰金
だ。すごい。すごいカルチャー。
ああ、
そうなんだ。
最低でも5週間以上のバカンスは取らないといけないので。うん。だから取らなかったら企業が罰金なので。
あ、もう取らせるわけ。
ああ、もうお願いだから早く休んでくれって、ねうん。だから、全く違う OS の中に入っちゃったアプリみたいなもんだから。うん、
なるほどね。
なんじゃこりゃっていう。うん、だからすごい、日本だけしか住んでなかったら、世界中が日本と同じ OS で生きてると思っちゃうからさ。
うん
うん、なるほどね。だから悩んだら海外行った方がいいよね。日本と違うタイプ。
違う、その OS の中に入り込んで、うん、まあ、今、自分を 見直すっていうかね、
うん、
今、自分の概念が浮き彫りにされるじゃん。
うんうんうん。
全く違うシステムに行ったらね、
うん。日本にいると同じ人ばっかり
だ。同じ人ばっかりだもんね。
違いがわかんない。
3年間住んで何してたのそこで。
3年間生活するの
生活してる。
必死よ。だって、子供が持って帰ってくるさ、うん、学校の先生が書いた、その、まず字が読めないわけよ。
はい。
汚くて。ね、フランス人の字体読みにくい。
読めない、もう、そうだよね。
それを Google 翻訳に入れながら、明日スイートいるんだみたいなことがわかるわけ。
すごい痛い
で。それも、喋って友達に送って、ごめん、読めないから、読んでくんないって言ったら、匠さん、明日何時に学校に迎えに来てくれって書いてありますよって。あ、これ書いてあるんだ、みたいな。生活するのは必死
だ。必死だね。
キャンプ生活みたいな感じ。
もう子供を中心で、まずその子供が学校に出会ってる親が普通に軽やかにすることをもう すごい時間かけて、理解して、おみたいな。
そういう感じ。あ、面白かったね、うん。あと、なんかさ、子供を通じて知り合ったお母さんが、連れてらっしゃいみたいなことになって、連れてくと子供同士遊んでるじゃん。
うん、
で、相手片言の英語、
うん。
そこで、子供が遊んでる2、3時間の間、お父さんお母さんと、間を持たさないわけにはいけないのに、これ大変でさ、だから、英語が喋れると、やっと英語喋れるかもしれないラッキーと思うわけ。
そっか。
それまではさ、英語でお茶しながら喋るなんて、ちょっとパワーいると思う
パワーいりますよ。でも、集中力もいるし。
フランス語は全くわかんないから、
うん、
英語喋れると、よかった、この人英語喋れるって思って、英語で1時間、2時間お茶することができるようになった。
できるようになったんですよね。フランス語はできないからもう、
あ
もうアウトオブクエスチョンだよね。まあ、フランス語しかできない人だったら、んーって言うけど、セボンとか言っちゃってさ、もうそれぐらいで終わっちゃうけど。
だから、鍛えられたよね。
そっか。いや、じゃあもう結構、うん、もう、今までに至るまで、やりたいことを結構やったよね。で、私思うんだけど、私の中に今降りてきたのは、たくみさんってコンセプトメーカーでもある。
コンセプト
何か概念を作って、こう、こう、提供する人もある。
うん。うん。かもしれないなぁ。ていうか、大きく今、時代が変わろうとしてるじゃない、
うんうん
僕らが若い時は、スタイリッシュな日本っていうのに憧れて、なんか西洋はかっこいいよね。日本は良くないよね。スタイリッシュになりたい。西洋の車に乗ってみたい。みたいなね。なんか、それが途中、その、バブルが崩壊して、経済が崩壊していくに従って、人が、コミュニティが大切だよね、うん。仲間っていうのがいるのがかっこいいよね。うん、特に平成育ち、平成生まれの子たちは、そこを重んじてきて、うん、僕たちも強く影響を受けてきたんだけど、うん、その次の時代が始まるんじゃないかなって今思っていて、うん、次はね、貢献の時代が来ると思う。
貢献の時代ね。
ああ、ギバーになっていくっていう、うん、あの人素敵だよね。こんなにたくさんの人が役に立ってんだよっていう、うん、なんかそういう価値観に大きくシフトするんじゃないかなっていうように、うんうん思うし、うん、なんか経済も、うん、この、昔の人は、誰かの糸みたいなものが感づくのが下手だったと思うんだけど、うん、今の人ってすぐ糸に気づくっていうか、だから本当に善なるものじゃないと、受け入れられなくなってるんじゃないかなっていうのを、すごくここに来てグッと感じる。
感じるんですね。
あ
それを感じて、たくみさんは、それを大事だよっていう発信をもうしてるわけ。
うんうん。そう。だし、今までうまくいってたものがうまくいかなくなりだすと思うし、うんうんうん、今までうまくいってなかった人が急にうまくいく
、
うん。要は、サッカーの監督が変わったみたいな感じでさ。
ああ、なるほどね。
全く戦術が変わるもん ね、うんうん、
ね。
それぐらい大きくシフトするなっていう予感がムンムンしてんだよね。
うん、ああ、きっとそれはもう、ベストヒットなところを言ってくれてる感じがするんだけど、そういう意味で、うん、この貢献の時代というのは、やっぱりもう本当に自分が本物の自分というか、こう、あるじゃん、こう期待されている自分みたいな箱があって、いやでも期待されてるから、まあこれをできるからやるっていう人とか、もう期待に応えなきゃいけないと思って、あ、苦しんでる人とかから、いや、ちょっと待って、ここがこれが私のゾーンなんですけどっていう、その自分の ありのままの持ってるものを、出しやすくなるっていうこと。
出していかないとうまくいかない。
そしてどうぞっていう感じで、こう、ああ要は、貢献だから、オファーしできるわけですね。使っていくっていうかね。うん。
特に AI とかロボットが入ってくるから。ああ
そうですよね、うん。そこではできない。自分の本当に持ってるものを出し切っていく時代。
うん。うんうん、だからそういう活動は、ロボットとか AI に任せて、うん、僕らは、誰の役に立つかっていう、誰を喜ばせたいかとか、うん、誰の笑顔の、うん、あの自分がソースになっていくのかとか、うん、そういう価値観で、うん、いやおがなく、
そっちに
どうぞ。そっちへ行くんじゃないかなっていう。逆に昔の価値観にしがみつくと、うん、なんで昔うまくいってたのが今、昨日したい。
苦しみ変わっちゃうね。
変わっちゃう。から、おのずとそっちへ。
はいはい。
たまたまひょんな形で善意で動いたら、
うん、
たくさんの人に
喜ばれて、ね、
評価されて、うん、あれこっちなのかなみたいな形で導かれていく形になるから、うん、そっちへどうシフトしたなっていう、
うん、
風が変わったって感じ。
風が変わった。
あうん、それすごく感じるよね、
うん。 なんか今聞いてる人たちが、どこまでこのなんかピンときたか、よくわかんないんだけれども、それを、なんか、どんな風にキャッチしたの？要は、シフトしているさなかだと思うんだね、今もまだね。で、この、聞いてる人も、シフトして行きたい、行こうっていう思いはあると思うんだけど、その辺のなんか、スッとこう、こう、スイッとこう、シフトしていくためになんか必要な、こう、なんか要素っていうのかな、あるのかな。
僕はビジネスやっててね、うん、なんて正しいものが受け入れられていかないんだろうっていうことを考えた、はあ、考えた時に、うん、あ、人には無意識の中に嫉妬心が宿ってるなっていう。
無意識の中の嫉妬心。
嫉妬心。
はあ、
だから、例えば、企業に勤めてて、会社の名刺持ってる時はうまくいくけど、うん、独立すると、うん、信用がなくなるから、個人の名刺ではなかなか仕事がうまくいかなくなるぞって言うじゃない。うん、あれは、僕は信用の問題じゃないと思っていて、うん、要は、企業の名刺だと、相手先も、わかった、じゃあお宅の会社とって言って契約結んでも、利益を誰が被るかが見えないよね。
うん、
だけど、個人になると、うん、この契約をすると君が笑うんだねっていうのが、利益を手に入れる人が、明確になるよね、
はい。
そうなった時に、無意識の嫉妬心が、グググって動くために仕事がうまくいかなくなるっていうことがあると思うの、ね、うん。で、
うん、
まず商売の世界はそういうのがあるな、
うん。
で、今度は無記名になった時に、
うん、
この無意識の嫉妬心って出てきやすくて、
無記名になった時に。
うんうんうん、だから、ゾゾタウンのさ、うん、社長さんがさ、うん、彼女を連れてさ、サッカーに行ったって言って、うん、みんながなんかこうバッシングしてるじゃん。もう連れてかない方がバッシングでしょ。
ですよね。
思わない？
そうだよね。
あんな金持ちさ、うん、サッカー見に行ったらさ、彼女連れてかないとさ、自分だけ見に行くってひどくない
です よね。
だってお金がない人だってさ、ヨーロッパのサッカー見に行くんだったらさ、なんとかして自分の彼女を連れてって、すごいいいプレー見た時に上手だねって言い合いたいじゃん。なのにさ、何が嫌なのって思う
よ、ね。本当だね。確かにね。ああ。
だから、ああ、これが無意識の嫉妬心がそうさせてしまうんだなって思っていて。じゃあ、その無意識の嫉妬心を鎮火さすことが一番重要なわけで、うん、鎮火ってどうしたらいいかっていうと、うん、ギバーになって、その人に先に与えることなんだよね。うん、
ああ、先に与えるっていうことなんだね。
うん、で、じゃあ僕はどうしてその人に貢献することができ
るか。
というのこうに観点を持つと、うん、開けごまっていう道が開いていくなーっていうことを思って、で、僕、うまくいってる人っていうのは、知らない間にそれをね、見よう見まねで覚えちゃったんだよね。
うまくいってる人は自然に、
うん。
もうそれも、無意識にこうやって自分のものにしてきた。
ものにしてきた。トライアンドエラーの中から、なんか一つの法則性を見出して
きた。気づいてね、見出してきたんだろうね。うん、
それがね、最近特に強くなりだしたんじゃない？
それがもっと出てきやすくなる。
だからすごい炎上してるよね、世の中が。
炎上してる。
うん、この炎上してるのはさ、人のさ、うん、その憎悪とか、嫉妬とかみたいなものが、表へ出やすい。
出やすい。だからもう隠せない。
隠せない。
ということは、もう無意識が顕在化してるっていうことだよね。
そうそうそうそう。
だから、あらゆる無意識が顕在する中で、まあ、今言ったような嫉妬心とか、うん、恨みで民系が、こう、もう隠せない。
隠せない。
怒りも隠せない。
はい。
まあ、愛も隠せないっていうことだよね。だから、
そう、
閉じ込めてて、うんうん、それはできないかなとか思うけど、ばーってね、うん、出てきちゃうね、うん。全部がね。
またその愛っていうものが具現された時に、うんうん、ものすごく以前よりエフェクティブっていうか。
早い影響。
早い影響が大きい早い。
いいね。なんかワクワクしてきたそれ。
でこれが言えなれば、その分かれ道が Y から T に変わったって言われるところじゃない。Y は左も右もあまり変わりにくいもんね。
そうだよね。
似てるよね。うん、方向性として、うん。でも T っていうのは全く左と右が、相反した方向。だから、反対がゆえに苦しみも大きくて、うん、あ、こっちはダメだって気づきやすいわけでもある。
そうか。
かな
っていう。なるほどね。
だから、世の中がさ、うん、NPO ばっかりになるよって昔聞いたときに、
そうか。
なるかなと思ったけど、
なりそう。
なりそうだな
って。というのはやっぱり、なんか私、起業家っていうところからなんか社会起業家、
うん、うんうんうん。
化しているような感じですね。
うんうんうん、
まあ、ダイナビジョンっていう会社はやっぱりスピリチュアルでリアルをするから、うんうんうん、どちらかというと、こう、あり方とか価値観とかを問いかけて、その世界観とかを問いかけて、うんうん、どんな生き方をしたいですかっていうところを見ていくから、うんうん、そういう意味で、もともとやっぱり社会起業家の要素が多かったけど、なんかますます私社会企業の方の、うん、方に移ってきてる感じがするんですよ。
はい。うん、それですよね。
うん、
あの、この前、二日前、三日前か、
うん。
あの、行動派って中国にあるのね、うん、今すごい大ブレイクしてる、チーチっていう、うん、あの、代表の、このスピーチを聞いたんだけど、うん、その、ダイヤモンドカッター、
うん、
あの、チェの、うん、アメリカ人の人いるじゃない、うん、彼がメンターで、
うん、
で、彼女はそれで、7年かな、うん、の間に、瞬く間の間に、あの、300万人のネットワークを作るのね。
300万人のネットワーク。
で、まあ、
30万人、300。
300万人。教育事業をやってらっしゃるんだけど、はじめはね、なんかね、正月に夢を書き合って、うん、年の暮れに1年通してリスト的にこんなに叶ったね、みたいなことをやってて、うん、で、そのために勉強会やったり、うん、読書会やったりやってるこの動きが、うん、300万人まで膨れ上がっていく。で、その中でそのダイヤモンドカットの知恵の彼の講演をやったり、で、やってる間にセミナー授業からなんからが、あの、どんどんどんどん行くんだけどね。で、どんな、あの、考え方をされてるのかな、聞いてみたいなって、あの、思って、お話を伺った時にね、なんか自分の中で、こう、おぼろげだったものが確信に変わっていくんだけど、それが何かっていうと、まず、うん、そんなにうまくいってるからさ。
そうだよね。
たくさんのライバルも出てくるよね。
そら出てくるよね。
で、その時に視点が外に行くと、うん、負けないようにしようとか。
防御が働くし。
防御が働くし。
うん、焦りとか。戦いとか。
戦いとか。ああ嫉妬とか、
うんうん。
いろんな感情が溢れてくるけど、うん、そうじゃなくって、自分の中に目を持とうと。要は、どうあるべきなのかっていうところへフォーカスすると。で、負けないぞっていうのは外に奪われてくるよね。うん、力をね。
うん、
だからどうあるべきかってなった時に、こうやって学びを一緒にやっている仲間たちをサポートするのが私の軸なんだと。うん、喜びなんだ。そこにフォーカスしてきたっていうことを喋ってらっしゃったよね。
すごいね。
ああ。で、だから株式なんかを公開するとさ、もっと投資家を求めるから、うん、投資家にいいような、ね、ラッピングをするよね。
は、
う、い、ん。そうではなくって、本当に仲が重要なんだと。
うんうん、
そして、業績って走りやすくなる、うん。そうすると中がカスカスになっていくんじゃないかと、うん。そうじゃなくて、私のやりたい軸を通していくんだっていうことをやってきたっていうことを言ってらっしゃったの。
自分軸だ。
ああ、自分軸。
で、それも純粋にね、
うん、
あの、憧れの匠さんがやってるからあんな軸を持ちたいじゃなくて、本当のところどうなのか。でも、要はまあメンターとか、そういった鏡になる人、モデリングする人いたらいいよね。でも、やっぱり大事なのは、この匠さんのお話を聞いて、私という軸線はどういう部分が本当の私かって言って、そこをちゃんと分かって、気づいてやるって大事だよね。
いや、本当にそうだな。でね、夢を叶える4つのステップってことを喋っててさ、まず明確な目標。
目標。
これ分かるかな。で、以前のやり方だったら、それをこう、いくつかに細分化して、で、自分がそれを小さな目標化して、叶えていくっていう、
うん、
まあ、これが計画を立てるってことだと思うけど、うんうん、その、ファーストステップは目標、
うん、
セカンドステップはそれではなくて、
うん、
同じ目標を持っている人を探す。
ほー、うん、なるほどね。
同じような目標を持っている人を探す。
探す。
で、三つ目は、その人をサポートする。
その人をサポートする、うん、
その人の夢の具現をサポートする。目標の具現をサポートする。で、四つ目がまた面白くてね。夜な夜な、私っていい人だわ。今日も貢献したわ。っていう、めでて寝るっていう、
ね。めでて寝る。だから自己愛で自分のことを大事にして。
うん、サポートしてる割には夢が叶ってない人は、夜責めてるってわけ
で。あ、そうか、うん。思い通りになってないとか、やっぱ私なんてダメかなとかできてないな。そう、やっちゃうのね。
うん、
でもね、めでて、今日も貢献したわ。よかった、みたいな。そうそうそう、最高。
この4つのステップなんだって言うわけ。
へえ。
でもね、このやり方は、人の無意識の嫉妬心に触れない。
触れないよね。うん、だって、貢献してるもん。応援してるもん。
貢献
してる。ね。
あ、なるほど。
すごいな。
なんかちょっとずつ点が一線上に並んで、バババって線になりだしてるね。
すごいな。うん、そっか。
そうなの。
その2番目にその、なんか目標を持ってる、同じ目標を持ってる人を探すっていうのは、こうめっちゃ、 新しい。なんか、みたいな。
開くよね。
おう、アイオープニングだよ、もう。あ、そっか、みたいな。
そうなんだ。そういうことかと思って。これは面白いな。
うん、
だから、目標、ゴールはどこですかっていうのは作るけど、
どう
実は、ただそれが売り上げの人もいれば、うん、それが、何々さんからは、私は振り向いてほしい、
う
ん、私のこと好きになってほしいって人もいるかもわかんないね、
ゴールが。
だけど、そうやって好きな彼氏になってほしいなと思ってるような子を探して、うん、その子がうまくいくようにサポートするということをやってると自分もうまくいくってことだよね。
それだよね。なんかそれすっごいピンとくるわ。
来る
来るめっちゃ来る
来るでしょ、
うん、
いや、これすごいこと知っちゃったなと思った
よ。ちょっとやばいよね。
ワクワク
して。ワクワクしてドキドキするし、なんかこう、なんかこれからもっとなんか、うん、その手法で、うんやっていくと、うん、幸せな人がいっぱい増えるなっていうことが分かった。
そうね。
はい。
だし、そうやって世の中が回っていく形になるのかなっていうように、う
んうん。ね。なんかこの次は、ま、続きはこれをね、
はい、
なんか実践して、また、うんうんうんうん、お話聞かせてもらっていいですか？
ぜひよろしくお願いします。
それできっとね、今日この話を聞いたら、うん、たくみさんのなんか、お話とか、講演会とかあったら知りたいなと思うんだけど、どうやって探したらいいですか？
は
い、
ああ、山崎たくみで検索
してください。もう検索したらいっぱい出てくるから。
はい。公式、ホームページがありますので、ぜひ、こちらの方ね、はい、見ていただいて。
ありがとうございます。
いや、
今日は三重から駆けつけてくれて、は
い、
本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に忙しい方なのにね、皆さんラッキー、今日いいこと聞きましたよね。これ実践してみようね。ありがとうございました。たくみさんありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。